Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch.
Minna-san, konnichiwa. Hello.
Konnichiwa.
お昼前のひとときいかがお過ごしでしょうか、今日もおしゃべりブランチの時間がやってまいりました。これからは国を越えて素敵な地球人2人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナじゃなくてアニアと
チハリーナです。
すみません、
すごいじゃないですか。
はい、あのバージョンアップしました。
はい、
ちょっと、はい、すみません、
今度から毎回頼もうかな。
はい、わかりました。じゃあ、 セリフもちょっとずつ書いてみましょうか。
はい、
はい、
さあ8月も中旬ということで、今週はお盆ウィークですね。皆さん実家に帰ったりとか、皆さんにこう賑やかな時間を過ごしている方が多いんじゃないかなと思いますが。
そうですね、はい、
うん、何はいかがですか。
私は賑やかですね。はい、賑やかというか、うん、普通というか、うん、
お墓参りとか行きました？
行きますね、
うん、
はい、私ちょっとよくわからないのは、
はい、
お墓にあるお墓参りと、
はい、
お家の仏壇の前のお墓参りですか？
仏壇参り、
仏壇参り、
はい、
両方しますよね。
両方ですね、
うん、で日本の、主婦だとその、うん、14日あたりから皆さんが帰ってくるっていうんですよね、
うんうん、13日がまあ
13
ですね、はい、
13帰って、
はい、
14、15がいて、
そうですね、
16帰ると
16ぐらいまでですかね、はい、
はあ、そこでみんななんか、うん、そのここにもう生きない人たちは、
うん、
その近いとこにいるということなんですよね。
うん、結局集まれるメンバーだけで集まってお墓参りに行って、まあお家に帰ってきてお食事するとかっていう時間なんでしょうかね。うんうん、きっと家族が集まる時間ということなのかな。
なるほどね。
うんうんうん。どうしたら違いますか？
お盆はないので、はい。
あ、まあそうですよね。
私はちょっと面白いなと思うのはその魂がいなくなった人が帰ってくる感覚が面白いんですよね。だから。そうですね、だから本当に近いところにいるんでしょうかっていう空気にとか、
はいはいはいはい、はい、
ね、どんな感じですかね。
私も見たことないのでわからないんですけど、うん、多分棒になるとよくおばあちゃん帰ってきてるねって言ってお仏壇にお参りすることがあるので、うん、多分帰ってきてるんじゃないかなとは思ってますけど。
なるほど、
どうでしょうか
皆さん、どうでしょうか。
でもね、こう手を合わせるというそういう時間も必要なのではないかなと思います。
そうですね、
はい、
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は8月16日、お盆の方も多いと思いますがいかがお過ごしでしょうか。さあお盆ということでね、まず人が亡くなって悲しいなと思ってする涙もありますけども、涙っていろんな涙がありますよね。
いろんな涙ありますよね。まず悔しい涙とか
ありますね。
あと花粉症とか
確かにあります。
息つらい時とかの、涙とか
ありますね。
私一番好きな涙は笑い止まらない時の涙。
笑いながら泣いてるというね、
うん、まあ、ゲラゲラ笑いすぎて涙出てしまったほど笑ってしまいましたという涙。
ありますよね、
はい、
私はやっぱり映画見ての感動の涙。
あ、感動の涙いいですね。
いいですね。
なんかもうすごくいろんなその涙からいろいろと考えてきちゃって、
うん、
でそこでもどんどんどんどん涙がもう溢れるみたい なんか気持ちになるので、すごくリフレッシュした感じになります。
そうです、
はい、
嬉しい涙とかもねいろいろありますけども、うん、涙とはそもそも何なのかと。
涙はそもそも何なというのは、医学的にはまず大事な大きな目を守るものです、
うん、
だから目を乾燥しないために、はい、たくさんの涙液というんですけども作るので、そこをまぶたがそうですね、例えば少し汚れとか目に入った時にまぶたが、うん、パチパチするじゃないですか。それがその涙の液を均一まんべんなくに目に広がさせる行動だってよ、
うんうん、
それは私驚きましたけど、その私を調べたところでは1年には人間は平均でどのぐらいの涙液を使ってるのかと。
1年ですよね。
1年です、涙液ですよ。
でもな、私の目の大きさを考えたら1リットルぐらいかな。それでも多いかなって感じがするんですけど。
とんでもございません、100リットルです。
100 ってすごいですよね。
そう、常に あるんですから。でその大泣きするときに、まあ、大きな壺で涙が出るときに、これはちょっと違うんですけども、そんなにしょっちゅう泣かないんだけど、大人平均、ドイツのデータなんですけど100リットルだってよ。
ということは泣きすぎると喉が渇く
かもしれない。でもそれはなんか素液がなくなるんじゃなくて、それは多分体全体非常に疲れてるから、泣くことはすごく疲れることだから、喉渇いていくと思います。だって泣くときはもう嫌な思いしたときの泣くことは結構なんか声いろいろと変わるし、それで心臓もパクパクなるし、で高血、血圧ですか、もう上がるし、ものすごく中労働なんですよ。なのでダイエット、泣きダイエットあり得るかもしれないけどはい、ということで、まあ、もうとにかく、ね、眼層をちゃんと守るためにあるものです。
涙って泣こうと思って泣いてもそんなに量って増えないですよね。
玉ねぎ使わなければね。
そうね、まあ、玉ねぎ、ね、ないですね、確かに、確かに、はい、で量減らそうと思っても、そんなに減らせるもんでもないですよね。
できないですね。自然にみんなそれぞれに、まあ、時々例えばモニターばっかり見る時とかに、ドライアイになったりして、目が乾燥したりしてて、そこでもうプラス薬入れるんですけども、それをならないためにちゃんと時々目を休ませたりとか、気をつけた方がいいですよ。
さあ、その涙なんですけども、涙とは何なのかってちょっと調べてみたら、まあ、文章的には例えば涙がこぼれるとか、涙を浮かべるってなんとなくイメージわかりますね。眼球が浮いてんじゃないですよ。
何浮かべる
の？涙がこぼれる。こぼれるは涙がポロッとこう、出てしまう。涙を浮かべる、目の中に涙をいっぱい溜めてしまうと涙を浮かべるという表現になります。
うろうろすること、
うるうるすること。
はい、
あとは涙を流すことは、涙をこらえるとかね、涙を誘うという言い方もあります。
あと、もらい涙もあるよね。
もらい涙ありますね、
それよくあります。
こう泣いてる人を見ちゃうと自分も泣いてくる。
そう、泣かせる、
よくありますよね、
はい。
あとはいろんな涙の中では忍び涙とかね。
何ですかそれ。
忍び、あとは血も涙もないという表現もありますね、あとは泣きの涙、もらい泣き、さっき言ったもらい泣きもありますよね。涙ってこういろんな表現があるんですね。
面白いですね、
さあ、そんな涙なんですけども、実は先日ある議員がこの泣いたことにより辞めざるを得ない状態になってしまいました、野々村議員なんですけど ね、
そうですね。
とにかく大泣きにはびっくりしましたね。
そもそもこの子供のように暴れるほどの悔しいというか怒ってる、なんていうんですか、気持ちが強い激動の涙でしたよね。
私がちっちゃい頃は男の子は人前では泣くもんではないという教育をされていた時代があったんですね。そんな昔じゃないですよ。
そうですね、私のドイツもありましたけども、時々泣いた方がいいけども、でも泣き方は様々ですから、その例の議員の泣き方はあんまりによろしくない泣き方ですよ。だからその泣き方だと落ち着いた泣き方といいますか、その力入ってない泣き方だとものすごく、メンタルケア的なものもなるんですけど、そのすごい力強い泣き声出すとかそういうのはあえて疲れるだけであって何も問題解決しないし、強くリフレッシュもできないですね、
泣くなとは言わないけどもってことですよね。
泣
き方に問題があると。
そうですね、不思議ですね。
アイディアから見て日本人はよく泣く方ですか？
泣きますね。
泣く方ですか？
一番驚くのは飼ってるのに泣くのはいかがなものでしょうかと。今もそれぞれ始まる甲子園なんですけども、そこで悔しい涙もあるとして、嬉しい涙もあるんですよね。だから、嬉しくて涙が出るというのは笑いながら泣くっていうがまだ分かりますけども、笑わないんだよね。もう泣くんですね。
そう、まさに嬉しい涙ですよね、あれはね。
でもそれよくわからない。
あ、そう。
だから笑ったら涙が出てもいいし、もう勝利したわ、ああもう感動して涙が出ちゃう、わかるよ。だけど、その勝ってもみんなすっごくもう泣き崩れるっていう、そういう姿はちょっとわからないね。
あ、そう。
ええ、
嬉し涙優勝って、
うん、だから笑いますね。笑って走ってとかやったーみたいな、それはもちろんあの欧米でもあるかと思うんですけども、うん、日本では比較的それを 見かける機会が多いかと思います。
うん、最近やっぱり男性の涙をよく、ね、テレビで見ることが多い、
ええ、
まあ、スポーツもそうだけど、ええ、ちょっとしたところで、
はい、
泣いちゃうんだって、
泣いちゃうんですね。
うん、
うん、そうですよね。だからもう泣くことはあるので、はい、わかるんですけども、その相手泣いた方がいい時泣かないこともありますよね。
うん、
だから別れた時とか、
はいはい、
もうゲラゲラ、まあ、あのとっても泣いた方がいいのに泣かないのはもう良くないし、うん、収めることも良くないから、うん、だからうーんちょっとね、笑う時に泣くことは多いかなって気がしますね。
ま、あの最低涙って流すことによりこう浄化される、メンタルの部分が、気持ちが浄化されるということがあるので、はい、泣くだとは言わないけども、泣くことによって自分自身が興奮しすぎちゃってわけが分かんなくなっちゃうよりは、ある程度冷静になってからこう考えた方がいいのかなっていう感じはしますよね。
そうですね、うん、難しいところですけども、なんか泣くことでもね、あの結構大事なことですから、あの1年何回か泣いた方がいいですよっていう、あのもう心理学のアドバイスもありますし、
ありますね。
うん、そこであのなんか一人泣きじゃなくて、あの友達と一緒に泣けばいいっていうのもいいし、だからそうするとすごくなんか親近感湧くし、その泣くことによって、あ、泣くな泣くなって言われるんじゃなくて、そのもう一緒になんか手握ってもらってとか、把握してもらってとか、そうするとなんかその同情の気持ちがすごく楽になるし、もう多分次のステップに持っていけるんじゃないかなと思います。
泣くことっていいことなんですよね。
いいことだと思います。
アンニャとジャリーナのおしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
では今日のメインディッシュは、
はい、今お届けしました平原彩香さんのジュピターなんですけど、先々週ですね、8月の2、3、長岡祭りの花火大会で打ち上げられたフェニックスの曲なんですけども、行った人も今年も多かったんじゃないかなと思いますよ。何しろね、今年はね10回目を迎えるアニバーサリーイヤーだったんですね、
うん、
で今回はいつものミラクルスターマインとかワイドスターマインなんかもあるんですけども、なんと平原彩香さんが直々に長岡に来て歌ってくださったということで、
うん、
いつもの3分ぐらいのバージョンよりも長めにフルバージョン、スペシャルバージョンということで2000発のスターマインが上がったということで、すごく見応えあるフェニックスでしたよ。
すごいですね。全部ちゃんと見てたんですね。
見ました。やっぱり涙が出てくるよね、あれってね。
それはそうですよね、まあ、夜だし、花だし、あの日だし、綺麗だし、
そう、
もうなんかね重みありますよね。
ありますね。もう皆さんがね総立ちになってるのがわかる。10箇所ぐらいから一斉に打ち上げられるじゃないですか。
そうですね、
本当圧巻ですね。もしかしたらね今年が最後になるんじゃないかなとも言われているんですけど、ぜひ来年も上げてほしいなと思います。
上げてほしいです、ね、まだ見てないですし、フェニックス10じゃなくてもいいので。
そうですよね、
はい
はい、じゃあ今日のお出かけお願いします。
では今日のお出かけなんですけども、近々ユナイテッドシネマのデッキでは、見える映画なんですけども、私実はですね、それはドイツでも見てきて、
はい、
2月帰った時に見たんですけども、そうですね、あの中国の、映画なんですが、日本語タイトルは罪の手触りというタイトルになってます。カンヌ映画祭では、脚本優勝、パンドールだから金色の、ヤシをもらってるんですけども、そのチャン・ジャン・クーというあの若手の、今44歳の監督なんですけども、彼が、4人のお話をちょっと上手に絡めながら語っていくんですけども、でこれは、まず北京とか上海とか香港とかではなくて、田舎町のもう普通の人たちのお話なんですね。でその普通 の普通の人たちが、あんまりにも仕事ばっかりするからお金もならないし、それはもしかしてそれこそ 罪の手触りになるっていうか一線を越えてしまうという4人なんですけども、うん、それは、実はあの実話でして4人とも実話でしたのであのものすごくあのドライに冷たく、うん、あの見せていくんですけども、とってもあの感動して、うん、でその中国はあの晴れ派手なものとかそういうのが好きなんですけども彼がもともとアングラの、まあ、中国の政府の OK もらって映画作れなかった人ですので、そうですね罪の手触りは中国でまだ未公開になってますなので、とてもおすすめしたいですこれは、8月末から2週間限定8月23日から公開予定になってますけども、ユナイテッドシネマ新潟、で、2週間限定で見ることができます、だから中国はもう強っぱりな、報道もたくさんあるんですけどもこの映画見ると、すごく普通の人たちはどれほど苦労しててどれほど大変な思いで、うん、どれほどちょっと、もしかしてやってはいけないことをやってしまうという空想を、うん、あの社会批評的なあの映画監督の映画なんですけどもすごく感動して、うん、あのおすすめしますねあの罪の手触り A touch of sin だから、うん、悪いことの少しっていうことなんですねで英語タイトル、中国のタイトルは、天獣帝というんで天獣丁というだから天だから、まあ、あの空が決めてると言いますかもうあの上の神様がもう決まってしまってるというこの人たちの運命をというがあってあのすごくあの今現代の中国 の, あのとても 困るところ の, あの辛いところとかをあのもう綺麗にあのちょっと残酷なところもたくさんあるのでなんていうの、 あの合わせて絡み合った物語なんですね最初はドキュメンタリーかなと思うんですけども、はい、あのドキュメンタリーじゃなくて、うん、あのそうですね、まあ、日本 の, あの、サブタイトルキャプションなんですけどもあのこの世の定めかあ無常というもう本当に何も仕方がないだちょっと暗いんですけどもとてもあのおすすめしたいと思います、うん罪の手触り A touch of sin8月の、23日からユナイテッドで公開になります、はい、2週間ぜひ行くべき
23からですね
そうなんですこれからです、はい、またリンク貼っておきますので、はい興味ある人はぜひチェックしてみてください、はい、
23日からですねぜひお出かけになってみてください
アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ
今日は涙ということだったんですけれども、最近泣いてますか？
泣いてますね。この映画でも泣いてたし、あとその前、日曜日に母とあのスカイプであのしましたけども、はい、もう笑いすぎてあの2人とも大泣きしましたね。はい、涙いいですね、とてもたくさん出てきました。
あの本当に悲しいとか悔しい涙はもう悪くはないですけども、うん、やっぱり感動した涙とか嬉しい涙の方がいいですよね。
そうなんですね、本当に。
まあ、8月ももう半分。これからね終わっていこうとしていますけどもまだまだねやり足りないこといっぱいあるんじゃないですか
ありますね海にまだまだこれから入りましたねクラゲをここまであの例年通りにあのしておきますのであのぜひ皆さんも参考にしてみてください
アニアが止めてるかもしれませんね、
うん、そうですねあの、はい、あの最近はどんどん仲良くあのクラゲとなってますけども、はい、
ぜひね楽しい夏休みお盆休み過ごしてくださいそして祭りの方も楽しんでください
では、来週は、また、耳にかかりたいと思いますがどんな話が飛び出すのでしょうか、それではまた、来週までバイバイ
お相手は
チアリーナと
アネでした、ね、それではまた来週まで、はい、バイバイ。